もうね、誤
う
解をしないで聞いてもらいたいんだけども、
ん。誤解？
もう僕もついに思い出に着手することにしたんだよね。
なんやて？
この整理整頓したい欲求がね、たまらずにさ、実際今僕の部屋の中はもうさほど、なんて言うんだろう、大きなもので処分して、スペースが空くとかガラッと変わるぐらいのものっていうのはもうないわけですよ。
もうデリート済みね。
もうほとんどはしまえるところにしまってあって、出しているものは出している、使うものを使ってるみたいな感じだから、さほどなんかこう大きくやらなきゃいけないものってのはないんですけど、僕の気持ちとしてはまだまだ人生を整理整頓したいんでね。
ああ、出た。サスヤの片付けよく。
でね、まあいろんな、そのもう使わなくて取っといているものとかをしまっている箱とかはあるわけですよ。で、それはその何回か繰り返してきた、そしてこれからも多分人生では何回かあるだろう、引っ越しの時とかに持ち運ぶ形なわけですよね。使わないから、でも取っといてるから、箱ごと一回も開けないまんま次の住まいに行くっていうこともありえるぐらいの、そういう、なんていうの、宝箱なんです
そう
よ。
ね、そうね、あるある。
宝箱みたいなのがあって。でも、まあ言うても、なんかあるんですよ。そういうものを広げてみると、あ、これもうその、ね、10年20年とか経つとなんかの思い出だったうっすらとした感覚は残ってるけど、もう何だったかなこれとかね、あるわけですよ。だそういうものを捨てたらいいんじゃないって僕は思いまして、で細々したものをちょこちょこ捨てたりもしてたんですけど、結構たくさんあったのが T シャツなのよね。
ほうほうほう。
でこれね、もう平井さんもリスナーさんもご存知の通りだと思うんですけど、僕はこのしばらく、もう20代半ばから10年以上とか、多分T シャツを外に着て出ることが、まあ、ないわけですよ。もう一年中ワイシャツ的なボタンシャツ、長袖で暮らすスタイルにも決めたんで、 T シャツを着て外に出ることはないわけで、普段はそれでもその持ってる T シャツとかを、まあ、部屋着としてね、家から帰ってきて、あ、違う違う、家に帰ってきて
家から帰ってくる、どこへ？
家にね、どこかから帰ってきて、で、白いシャツを脱ぎで、雑に T シャツを着て、で過ごすぐらいの時にしかもう T シャツは稼働してないわけですよ。だからもう基本的に僕の今現実生きている僕として、 T シャツはほぼ必要ではないものなのね、寝巻きだから。だからもうボロボロになりながら、ボロボロだけど部屋着だからいいやと思って ボロボロになってる T シャツを着て部屋で過ごしたんだけど、ずーっと遡るとそのお宝箱に眠ってた一番古いので、高校の頃、もうほんと15年前、あ、違う、20年ほど前だよね、
そうね。
20年以上前か、もうそんなんですよ。
そうよ。成人
の、
しちゃってるよ、も
え？
え？社会人だよ。
え？あ、その T シャツ
T シャツ
が？
が。
ああ、T シャツ、主語が T シャツになるとは思わなかったから、ちょっとびっくりしちゃったけど。それで、その、まあ、20年ほど前、高校の頃に、放送部で、いろいろなんかやってて、で、学校の文化祭とかで、展示ブースでね、喋ったりとか、で、あと、PA 担当も放送部だったんで、ステージの PA とかやってた頃に、 生徒会が今年の文化祭の実行委員の T シャツをブワーって作って、
うん、
でその実行委員がみんなそのスタッフ T シャツみたいな感じで着てるみたいな T シャツとかがあって、
はい
はいはい、うん、それまあ僕らも放送部で関わってるとはいえ、
うん、
もう大体そのステージとかの PA を10代半ば後半ぐらいの中高生がガチャガチャやってる段階でもはやおかしいんだけど、まあいろいろあってね、うん、でもその実行委員の中でも結構なんていうか重要ポストな我々なんで、
うん、
その T シャツちょうだいよ生徒会とかっつってでもらったりしてたわけですよ、
うん、
でも僕は実際展示ブース喋ったりする方にいたから、
うんうん、
そのスタッフ T じゃなくて普通に学校の制服を着て、
うん、
当日は過ごしてたりするわけ、
うん、
だから結局記念としてだけもらってきてるその生徒会 T シャツとかが、
うん、
でも本当ビニールに入ったまんまあったりしたわけ。
お袖通してない。
そうそうそう、だって僕はそうでなくてもそんなに T シャツ着ないわけで、でそのね、20代前半ぐらいまでは T シャツも着てたけど、
うん、
別になんていうのそういう記念 T シャツだから、
うん、
普段大学に高校の名前入った、うん、T シャツとかを着ていくほどのファンキーさは僕にはなかったから、うん、だから着ないでね、
うん、
でまあまあそういう思い出とか記念とか僕結構好きなタイプだから、
うん、
まあ、取っといたわけですよね、
うん、
だけどもう本当まるっと20年とか経ってこれ何これって思ったんだよね。
熟成したね。
なんだろうなこれって思って、うん、実際これ着ることあるないなないな
即
ないないない、うん、かぶせ気味にないよ
早いな
って思って、うん、そのこの T シャツを着ようと思う機会もないだろうし、
うん、
そもそも僕は日常で T シャツを着る機会がほぼないから、
うん、
ないなって思って、
うん、
であとはそういう流れでいくと、
うん、
大学時代とかに大学の先輩が、
うん、
もう自分でやってるこうプロジェクトのサークルのね先輩がプロジェクトでやってるのの、うん、なんか勝手に作ったロゴみたいのを T シャツにアイロンプリントして、
うん、
なんかあげるとかっつってもらった T シャツとかも、
うん、
まあ、持ってて、
うん、
その時はわーい特にいらねえけどわーいと思ってもらったし、うん、で日常着ないけど、
うん、
なんかその先輩とそんなことをしてたなっていう思い出がまあ残ってて、
うん、
なまあまあまあ、じゃあ一回かな、あその先輩と卒業後に一回会う時かなぐらいに一回来たぐらいで、
うん、
もうあとはずっと宝箱にしまってたやつとか、
うん、
あともうちょっと経って会社員最初の会社員時代に、
うん、
その時もその同僚にそういうのを趣味でやるのが好きな人がいて、
うんうん、
でなんか趣味で T シャツ作ったんだいるとかって言われて、うん、おじゃあもらえますって
、まあ、もらえるものは拒まないんだね。
そうそう、
うん、
でだからその結局その人が趣味で作ってるのが楽しいんだろうから、
うん、
まあ、その楽しさは共有したくて、
うん、
あマジでこの T シャツ受けるとかっつって、
うん、
もらったものとか、
うん、
合計で20枚ぐらい T シャツ
めっちゃもらってるやんそんなに集まったね。
そうそう、とただ撮っといただけのね、
うんうんうん、
なんか僕の思い出でもあるから、まあ、これ撮っといたこれまでの期間は決して僕の中では無駄ではなく、
うん、
まあそのなんか気持ちがあってそこで残してたんだけど、
うんうんうん、
まあ一周してもう、ね、10年20年経って、
うん、
あどうなのこれって思ってさで学校絡みでね、うん、学校とかサークル大学のサークルとか絡みで作ったやつなんて、
うん、
いや本当に着ないですよ、
うん、
本当に着ない、
うんうんうん、
絶対着ない
そこまで言う、
着て外出たくない。
あなんかねそんな
着ないよ。
あそう、
うん、
そこまで。
だそれこそさ10年、うん、20年前だとさ、
うん、
その時のでも10年20年前の、
うん、
高校生とか大学生とかが一生懸命考えてたセンスだ、
うん、
なわけで、
うんうんうん、
その可愛いし思い出思いは残ってるけど、
うん、
結局今着て出たらすげえダセすげえダセー感じなわけ、
まあね、まあ、あとはこの年になってそれを着てるかっていうのが、ね、
そうそうそうそう
恥ずかしいよね。
そうそうそうそう、うん、まあね一種あるけどね、うん、あの1999とかって入ってるから、
うん、
まあ本当になんか20年ほど熟して、
うん、
今新しい感じのデザイン、
まあね一周二周回ってね2周と3周回ってね、
そう90年代デザインとして、うん、逆にいいかもしれないけど、うん、まあまあまあそんな感じで、
うん、
いや特に着て出ることもない、
うん、
からであと
結構
あ、うん
うん、あそうね、その結構お芝居だったりとかレッスンとかある場合はね、
あ
まあなんか稽古着にね着ていってあ何それみたいなちょっときっかけになったりとかもするけれども、
あ
まあそういうのないもんね、カ
スヤ。そうそうそう、
うん、
別にだって僕はだこれから何かしらその稽古だったりリハーサルだったりをする時でも、うん、別にそんな T シャツは着ない、
うん、
そんな T シャツは着ないだろうね、
そうね、
だからもうどうしようかなって思ってね、
うん、
でいろんな色の T シャツありまして、
はいはい、
まあ、黒とかが多めでしたけど、
うん、
でもいろんな色の T シャツもあって、で3分の1ぐらいかな、あの、うん、白にアイロンプリントしたやつとか、
うん、一時期流行ったもんね、
あるわけですよ、
うん、
白にアイロンプリントしたやつ、
うん、
当時はもう良かったんだよね、アイロンプリントで作ったっていうさ、
うん、そうね、
自分らで作ったみたいな、
うん、結構手軽にね作れるしね、
やつで良かったんだけど、
うん、
でもその結局その頃のその子たちがやってたことだから、
うん、
T シャツ自体もそのな肌着ぐらいの安っぽい生地なんだよね、
はいはいはい、
いや作って楽しくて、うん、それこ そ, そのなんか学園されたりなんだったりすると 2,3 日割ってきて終わりでいいぐらいの安い生地で、
うん、
テロテロで、
うんうん、
もう今これを着てもベロベロの肌着着てる人みたいになっちゃうわけですよ。
そうね、
嫌だし
コスト抑えめでね、
うん、あとその白って、
うん、
難しいもんでね、
うん、
いや別にすげえ丁寧ではないけど雑でもないぐらいの保管をしてたけど、
うん、
じんわり黄ばんでるわけですよ。
経年劣化がね、
そうそうそうそう、
あるわけですな。
結局、うん、ちゃんと洗ってちゃんと乾かして畳んでしまってたとしても、
うん、
やっぱそのねもう一回でも袖を通してたりするとね、
うん、
多分こうダメージが薄く入るんだよね、
うん、
でその薄く入ってダメージが日々着てればさほど気にならないかもしれないけど、うん、じっくり10年20年寝かしたことによって、
うん、
20年前の私覚えてますか。
T シャツくんっつってそんな、
あの頃なんとかしといてくれればここまでになることはなかったかもしれないけどね。もうこのざまだよみたいな感じで現れたわけで、ごめんっていう気持ちと、
うん、
まあ、あとは今までありがとうっていう気持ちで、
うん、
もうさすがにそこまで黄ばんでてヨレヨレで薄っぺらい T シャツさ
ん
はもう無理なんで、
うん、
写真を撮って、でこの後それをずっと持って暮らしてる意味もないわけですよ。うん、
まあ、着ないからね。
でそれこそね、うん、もうこのまま行くと僕は一人かもしれないけど、死ぬ時にね、
うん、
死んだ後か、
は
あ
は
あ、遺品整理の方々がね、
うん、
遺品整理誰がしてくれるんだろうな、
考える。フリーズ。
難しいよね、だって、はあ、兄貴たちより先に死ぬだろうと僕が勝手に思ってるけど、
はあはあ、
そうとも限らないかもしれないし、
もう生き残るかもしれないしね、
そうそうそうそう、うん、だからそのね、もう そうだね、だから兄貴たちの僕は3人兄弟の3番目ですけど、
うんうん、
上の2人が行った後に僕が順番通りに死ぬんだったら、まあおそらくその兄貴たちの子供たち、まあ姪っ子甥っ子に、
うん、
ちょっとごめんねっていう感じで、うん、死ぬわけじゃん、
うん、
そうなの、悲しいね。
何
僕は
そうなの
僕は、
うん、
いや全然、
うん、
あの10歳以上でもあの年下の女性と出会い、
うん、
恋をして、うん、結婚し、
うん、
愛を育み、
うん、
妻ないしは自分の子供とかに全てを託して生きたいと思ってはいるよ、
うん、
だから諦めてないよ。
あ、そうね、そりゃ、そりゃね、うん、
諦めてないよ。
お
だけどさ仮にさ、
うん、
僕以外の全血縁が消滅したとして
消滅
しょっつってそうそうそう消滅して
消えた
してしまったとして、
うんうん、
でもう結局はその警察だったり、
うん、
あの専門委託業者とかが整理しなきゃいけないわけじゃん、
うんうん、
そんな時にそのもう90年代から運び続けられてきたしかもその売り物とかではない趣味で作られたアイロンプリント T シャツなんてどうしようもないじゃん残された人にとって
まあね、
どうしようもない、うん、
あ、青春の塊があったなって
。そうそうそう、うん、だからもうこの機会だなって思って僕の気持ち的にも今だなって思って、
うん、あ、そう
で、
うん、
白いテロテロの黄ばんじゃってるやつは、
うん、
写真を撮ってでその古布とかの回収日に出すわけですよ、
うん、あ、
そう、
うん、
もしかしたらねその古布とかの回収日で回収してもらったやつが、
うん、
なんやかんや巡り巡って何かどこかの国で再配布されて、
うん、
急によくわからんアイロンプリントの T シャツを着た人が世界のニュースとかで映り込んで僕が、うん、あーってなる可能性はあるけど、
おー、それもいいね、
ちょっと面白いね、
うん、あの時の学校の T シャツがあんなところまで旅に出て来てる、
日本の皆さんありがとうございますみたいな時になんかその僕の出身校の実行委員って書いてある学校名と実行委員って書いてある T シャツとかを着てる人が出てきて、うん、ちょっと面白い、なんか
夢あるね、あ
不思議な世界ってなるけど、うん、でね、
うんうん、
そうそう、だからそのもうなんか家ですら着ないものはもう処分だなと思って、
うん、
そういうの出しつつ、
うん、
でもその別に状態は悪くなく、
うん、
まあ部屋着としてなら着てもいいんじゃないぐらいの T シャツがあったんで、
うんうん、
じゃあそれはもうその宝箱からは出して洗濯して、
うん、
で寝巻きとしてね、
うん、
部屋着として今年から稼働させようと思って出したら、
うんうん、
その僕の部屋着 T シャツ棚がパンパンになっちゃって、
あ、今ね、
ぎゅうぎゅうになっちゃって、
ね、
あ
ね、うん、
いや困ったって
まあね、
困った、
うん、
でね、平井さんに共有した上で、
うん、
まあ、平井さんはさ僕より何十倍もその T シャツ愛もあって、うん、T シャツ好きな方だから、
うんうんうん、まあどっちかというとね、
その T シャツを扱ってきた数も歴も長い、うん、多いわけじゃん、
うん、
で思うんだけど、
うん、
僕の場合はそんなんだから、
うん、
基本的にこれまではその首元がボロボロになってようが、
うん、
糸が多少ほつれてようが、
うん、
部屋着だから着続けてるわけです、
うん、
ずっと、
うんうんうん、
で今僕はもうその T シャツ棚、部屋着 T シャツ棚がパンパンだから、
うん、
困って、
うん、
じゃあもうどっかで捨てていこうとは思ってるわけ、
うん、
ダメなものから、
うん、
死を宣告していこうと
わお、
終わりをね、
死を告げるものだ、
うん、告げていこうかと思ってるんだけど、
うん、
でも部屋着だから別にいいっちゃいいじゃん、
まあ判断基準はね、うん、
そこなんだよね、
人に見られないっていう点でね、
そう、
うん、
僕はもう僕の中では T シャツはそのもう部屋着 T シャツでしかないから、
うん、
何でもカテゴライズないんだけど、
うん、
平井さんの中ではきっとその1軍2軍3軍みたいなのあるじゃん、
あるあるある、うん、
勝負 T シャツと普段 T シャツと、
うん、
雑 T シャツみたいなさ、
うんうん、
まあ、それこそ稽古着とかにするような T シャツとかあると思うんだけど、
はいはい
はい、そのどういう風に繰り下がっていってどういう風に終わりを迎えていくの
そうね、僕の場合はでも順当に新しいものから勝負 T シャツになるね。
あ、まあそうだね、新しく買ったりすると、
うん、
まあそれはだからその着たいなって思って買ったりするわけだから、そうそうそう、一番の勝負
服、ね、うん、で、まあ、次がやっぱり稽古着だったりとかになっていくかな。
2軍ぐらいがもう稽古着なんだ。
うん、でやっぱり
こう、あ、そうか、
まあね、
稽古場でも言ってもボロボロの着てるわけにもいかないからね、
うん、ある程度ね、
うん、
あの好きで着てて、あ、これ趣味なんですっていう感じの、
うん、
ちょっと変わって面白い T シャツ、
うん、
でも多少動いても、
うん、
汗かいても汚れてもまあ気にならない程度の、
うん、
あの、
まあ、しばらく着たしね、
うん、そうそうそうそう、うん、まあ、まあ稽古着で汚れるんだったらまあそれでいいかっていうぐらいの、
うんうん、
レベルの T シャツが稽古着になるかな。
そうか、確かにな、稽古場も見られるものだからね。
そうそう、うんうん、でやっぱり部屋着、まあ、パジャマになる T シャツは、まあ、ヨレヨレになったりとか、まあ、思い出はあるけれども、ちょっとこれ着て、それこそ首元ヨレヨレで、これ着て外に出るのはちょっと、うん、心苦しいなっていうのとかは、うん、部屋着になったりとか、
そうだね、
寝巻きになったりとかね、
そうなっていくよね、
うん、ただね、本当にもうこれはちょっとああダメだってなったものもね、ちょっと僕は結構捨てる派なんだけど、
うん、
あの最後の砦がね、
うん、
嫁さんなわけよ、
はあ、
最近ね、
はあ、
あの僕はねこうヨレヨレになったから、
うん、
あ、もうこれはちょっと、まあ、部屋着としても着られなくもないけど、若干こうごわついてる感じの、あのちょっと厚めの T シャツだったりあるわけよ。それはちょっと寝巻きには向かないなと、寝る時とかなんかごわごわしてるから、あんまりねこう寝る時に着ちゃうとなんかごわついてて寝心地があんまり良くないなっていう T シャツとかでヨレヨレになったものとかはね、ちょっと ありがとうって言って処分しようとしたら、なんでそれ捨てるのってあれかわいいメガネの猫ちゃんの絵柄があるからそれ取っときなよって言われたりとかねいや、あれ私 お気に入りだったからそれ残しといてよって言われて、あ、これヨレヨレだよっつって、
だってもう着ないけどって、ね、
うん、部屋着にもちょっとどうかなって思う、うん、感じのダメージ具合だよって言っても、
うん、
いやだって残しときゃいいじゃんって言われてあ、そう、あ、じゃあ、うん、まあそこまで言うんだったらって言って残してるんだけど、
うん、
うん、まあタンスの肥やしだよねっていう
っていうか、どんどんね年月を経ていけば、うん、スペースを圧迫してくるよね。
そうそうそうそう、溜まっていく一方だからね。
危ないね。
危ない危ない。だからねちょっとこの夏どうしようかってもう一回ちょっとね、
うん、
打診してみようと思って。
もう黙って捨て
よう黙って捨てるとね、あれ、あの T シャツどこ行ったのみたいな感
じで言われる。そうなんだよね。
そう、
それはね、よく結構ね、よく聞くよ、ご家庭の揉め事としてね、
う
ん、
あ、そうそう、
まあ、うん、割と聞くのは男性女性逆のね、
うん、
パターンで、その男が大事に取っといた、うん、なんかよくわからないおもちゃとかを捨てると、うん、ちょ、何で捨てたのってなるっていう、まあ、それの逆パターンもね、うん、あるかもしれないね、う
ん、だからねちょっとねお伺いをね立ててねちょっと徐々にこう新しい、やっぱりねこう着古したものをね、
うん、
捨てていかないと新しい T シャツが入荷できないのよ。
せやで、
うん、こうキャパが
限
られてるからね。
聞いてる奥さん
聞いてるかな。
聞いてる、
どうだろうな、
うん、聞いてないと思うけど、
聞いてないか、うん、だからやっぱりねある程度ね、うん、着古したものはねありがとうって言って、
うん
うん、送り出すっていうのがね、
うん、
まあ、順当なんですよ。
そうだね、うん、いやそう思うよ。で僕もね、
うん、
だその捨てたいため、捨てたいが目的じゃないから、
うん、
そもそも物っていうのは思いがあったり、
うん、
自分で買うものに関してはこれを使おうと思って買ったりするわけだから、
うんうんうん、
大切に使いたいわけで、
そうね、う
ん、だから全然雑に、むしろ丁寧に使ったからこそ、
うん、
終わりも決めてあげないと、
うん、
良くないと思うね。
そうね。
あ、で、うん、そうだ、究極、
うん、
僕はそのそんな感じの僕なんで、
うん、
もうここだって決まってるのが、
うん、
僕は当たり前だと思ってるんだけど、平井さんに伝わるかどうか、うん、今一か八かなんだけど、
う
ん、 まあ、T シャツに限らずだけど、うん、衣類ってさこう長く着続けてるけど着続けてると、うん、まあ、見た目もどんどんくたびれてくるのは確かにあるんだけど、
はいはい、
ある日から全然洗濯しても落ちない匂いが発生することない？
あるある。なんか一回ねその部屋干しとかでね、
うん、
あの生乾き臭がつくとかね、
うん、
なんかあお気に入りなんだけどちょっと匂いがね落ちないのよ。
そうで、うん、それこそさその一回ついた生乾き臭も落としやすいですよ洗剤みたいのも多分最近売ってるんだけど、
うん、
でももう それいやそこまでするほどその一軍じゃないからだってもう随分着てるからね、
う
ん、
そうね、
うん、でそれこそなんか彼らの元気な若いうちはきっとね、
うん、
そうなんだろうね、その多少一回生乾き臭ついてもわっつって洗い直したら消え去ってくれたりするから、
うん、
あ元気だった、
うん、
回復してくるんだけど、
そうそうそう、
もうあの置いてくる T シャツたちも置いてくると、
う
ん、洗っても落ちなくなる、
うんうん、でどっちかっていうと部屋着に着るからあの寝るときにね、
そう気になるんだよ、
うん、そうそれ
すごい気になる
だからやっぱりその匂いがねあのその寝るときにうってなっちゃうとあんまりよろしくないから、
がっかりだよね、
うん、
がっかりなんだよ。
だからちょっともうさよならってなる
よね。そう、うん、あーよかった、もう
平井さんと、それは
平井さんと通じ合えてよかったよ、
うん、
いや本当ね、だから
う
もう襟とかが僕結構首が太めなのかもしれなくて、
ほうほうほう、
襟とか擦れて、
うん、
擦れて破れるわけね、
おうおうおう、
首ほうほう、 T シャツの首元がね、
うん、
だけど着られてるうちはいいんですよ全然、
うん、
部屋着だけど、うん、そのしばらく後にある日から、
うん、
あれこいつダメだっていう匂いを発し始める時があってそこはもう僕の中で明確にさよならのタイミングなんです、
うんうん、
それでねまたこでももう20枚ほどの T シャツが積み重なっちゃってるから
、うん、
これ多分1年じゃ終わんないんだけど、
まあね、うん、順番待ちがね、
まあ、だんだんね、
うん、
だんだんやっぱり古い方からさよならしていきたいなと、そんなことを思っている T シャツまみれの、うん、改めましてどうもアラビナエンターテイナー粕谷浩二です。
改めましてこんにちは、あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
さて、
はいはい、
それでね、
うん、
まあ新年度も始まりまして、
始まったね
っていうタイミングでは多分ないんだろうけど、
うん、
平井さんの出演情報がね、
あ、
3月末4月頭とかでわばっと出ましてるから、
はいはい、
出ましてるから、
出ましてるよ、
まあ実際もうみんな見たいと思った人は見たりしてるだろうから大丈夫かなって思うんですけど、
うんうんうん、じゃあちょっと順番に行ってきましょうかね、まずはあの YouTube で配信されているティラノサウルス牧場 T レックスランチ、まあ、子供向けの恐竜の番組ですね、実写です、
ね、なんかすごい昔で言う、うん、あの昔で言うじゃなくて 今でもいいんだけど、うん、こうね BS とかで変な時間にやってそうな、
うん
映像作品だよね。
そうね、なんかこう大人も子供の子供もね一緒になってあの恐竜の牧場をね、守ってるっていう、そこで起こるあのはちゃめちゃなっていうかわちゃわちゃしたあの事件がいっぱい起こるんですよね、
うんうん、そうこれはねもう元が英語の作品で、
うん、
吹き替えですからね。
そうそうそう、
で吹き替えだね。
吹き替えですね、
あのおじさんというかお兄さんというか、うん、おじさんの、
そうね、僕が担当しているのがあのパークレンジャーアーロンというちょっと面白いおじさんの役なので、結構ねしかもがっつり喋ってるんですよ。
ずっと喋ってた ね
本当に丸々喋ってるから
よかったよ。あの、うん、平井さんのなんて言うんだろう、いい感じの芯のなさそうな ずっとペラペラ喋ってるけど何にも内容入ってこない何かずっと喋ってんだけど、うん、何にも残らない、
本当にね
ひょろひょろした話だったからね、う
んうんうん、ちょっとそのおじさん自体もねなんかこの人本当に役者さんなのみたいな感じの人で、なんか多分コメディ系の人なのかなっていう感じのね、なんかすごい原音聞くとね 読めみたいな感じでちょっとラッパー乗りなんですよ、うん、見た目にた見た目からは想像できないんですけど、うんうん、でずっと喋り続けるっていう、うん、この人は何なんだっていう感じのねなんか不思議なおじさんなんだけど、うん、でもずっと喋り続けるからね、あの子供と一緒にねずっと喋ってるから、うん、
子供がね、
うん、
うん、よかったよ子供の方の声よかったです。
しかもね、あのこの大元のその YouTube 番組が5、6年ぐらい続いてるのかな、
うん、
だから子供が成長してるのね、
あ子役が今ね、
うん、だから最初の初期の子役のこの年と後半の子役のこの年が多分5歳ぐらい違うから大きさ背の大きさがね、うん、全然違うっていうね、
うん、
なんかおでっかくなったなみたいな、うん、それもちょっとね面白かったりするんでね、
聞き比べてみたいところですよ ね、
もうね。
そして
もう一つも、YouTube での配信されてるんですけど、こちらは過去何回か あったんですけど、 CG アニメーション南極ペンギンカラーズっていう作品なんですね。そちらの第3話こちらが公開されまして、
最終回
そう
完結しましたね。
完結しましたね。
3年で完結しましたね、
うん、いや全3作っていう風には最初の方でちらっと告知されていて、で2019年から1話が配信開始となったんですけど、ようやく、時を経て3話目が堂々の完結っていう形でね、
本当コメント欄もね、英語のコメントがたくさんついてね、
そう
割と、うん、なんて言うんだろう、
うん、
自主制作ということを一ノ瀬さん本人も書いてますけど、
うん、
やっぱなんかこだわりを持って作り続けたっていうところが多くの人に見られて、
うん、
結果が出るとすごくものを作るっていう立場の我々としても嬉しみはありますよね、
うん、やっぱり作品自体がほのぼのした南極でのなんかほのぼのライフみたいな感じで、でちょっと悩みだったりとかそういうのも、ま、絡めていくんだけれども、最後は、まあ、大団円で、
いや本当 ね、
うん、
そっちもね良かったよ、うんうんうん、平井さんがそのすげえぼーっとしてるぼーっとしてる人
ペンギンね、皇帝ペンギンってでっかいペンギンさんのね、うん、結構その最初から、まあ、1話からこのペンギンは仏かっていうぐらいのねなんかコメントをいっぱいもらうっていう、
うん、
いやありがたいその巡り合わせでね、
そう、
うん、
でも本当にね、とても、うん、そわそわドキドキビクビクしない、
うん、
基本的には大きなことは起こらない、
うん、見てて安心するっていうね、うん、
その世界でね、
うん、
もう誰も傷つけないぼーっと生きている平井さんが良かった
僕が
その平井さんみたいだなって思った。
あそう皇帝ペンギンのキスケと言います他のねペンギンさんたちがね結構キャッキャバチャバチャしてる中でね、なんか一人だけこう
みんな可愛いんだよ、みんな可愛かったりちょっと頑張ってみたりするんだけど、う
ん、
もう一人何もしない、うん
もうマイペースを貫き通すっていうね、うん、まあそこがまたいいっていう、そんな役どころでしたけど、
でも、うん、足掛け3年の作品ですから、
うん、
なんか思いとかあります？
そうね、やっぱりこう一般オーディションだったんだけど、で最初2019年の時点ではね、自宅にその収録ブースがなかったから、わざわざ収録スペースを借りて収録してたから、
うん、
でそれでデータ送ってでやり取りしてたから、それから考えると、まあこの3年間でいろいろ環境も変わったし、自宅収録ブースもできて、で自分で撮れるようになってっていう、そのなんだろうね、成長っていうのもあるし、 なんかいろいろこう試せるところもあって、で反応もいっぱいもらえたからね、めっちゃ嬉しかったし、コウテイペンギンのキスケっていう役は僕にとって結構大きい役だなって思ってて、自分の中でね、うん、だからまあ今回で、まあ、第3話で最終回を迎えたんですけれども、もしかしたらまあどこかでまたそのこの南極ペンギンカラーズのみんなとね、なんかまた会える時がね来たらね、めっちゃ嬉しいって思ってて、
うん、
うん、だからやっぱりね、作品愛というかキャラクター愛っていうのは続いていくなって思って、うん、いや本当に出会いに感謝ですよ。
そやな、
うん、
よかったな、
うん、
でもまあこれから先ね、
うん、
それまあ比べるもんじゃないけど、もっとたくさんのものと作品世界と出会っていくでしょうから、
そうね、
まあ、
うん、
ある意味ではだそこも一旦卒業して、
うん、
次にもっとたくさんの声の仕事をね、
うんうんうん、
していける、そんな2022年度になっていければいいんじゃないかと思いますよ。
そうですな、
平井さん頑張ってください、うん、
お
プロジェクトマンサイズ雑談ショー。さて今回もお送りしてまいりました雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームにてお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど何でもお気軽にお便りください。
次回の配信は4月21日木曜日です。ゴールデンウィークの予定作らなきゃな。以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ありがとうございました。色褪せて消えてく